にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオと
クオンです。
よろしくお願いします。
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 最近ジャンタマがついにサキとコラボを開始したんですよ。ジャンタマ正式サービス開始ってなった時からずっとマージャン漫画のサキとコラボしますって言って、でいつコラボ開始するんだろうって思ってたら全然しないから、もう忘れたのかなって思って僕もすっかりそのサキとコラボするっていうこと自体を忘れてたら、最近ジャンタマ起動したらなんかサキとコラボがどうのこうのって出てきて、えっと思ってで、しかもなんかもうキャラクターがサキのキャラクターがジャンタマのアバターとしてもうなんか実戦投入されててもう自分が対戦した他のなんかプレイヤーがサキとかサキのお姉さんとか、あと多分あれのどかだと思うんだけど、なんか絵を描いてる人が原作者と別の人がキャラクターのなんていうの、絵を描いてるので、その絵柄のタッチがなんかその絵を描いてる人のタッチで描いてるから、なんかあれこれ誰だろうってちょっと一瞬思うぐらい、なんか
そんなにな
んかなんていうの、絵柄が僕のイメージと違ったから、あれもしかしてこれって先なのかなとかってちょっと一瞬なんていうの、コラボしてるっていうのを知らなかったら気づかないぐらいの違いがあった。
そんなに、
まあでもちゃんとコラボしてるんで、ただどうしたらそのキャラクターが手に入るのか僕もよく分かってないんですけどなんか確かね、なんかキャラクターの新しいキャラクターを手に入れた時はなんかガチャみたいのをしないといけないんですよ。課金してガチャ的な、名前は違いますけど、確かなんか神棚だか神殿だか何だかは忘れたけど、なんかガチャ的なやつをするとキャラクターかなんか他のアイテムかなんかいろいろこうある中からレア的な当たりが多分そのキャラクターなんです。だからまだ僕はそのキャラクター手に入れてはいないんですけど、まあやっとコラボ始まったなっていうで、なんかコラボをこの時期までなんかずれ込んだ理由が、多分サキが今15周年記念かなんかの結構いろんなのとコラボしてるんですよ。で最近僕が一番びっくりしたのがファイナルファンタジー14ともコラボしてるんですよ
なんか世界観がだいぶ違いそうなんですけど。
そう、なんでコラボなの、しかもコラボ漫画ってどういうことって思ってでそしたらファイナルファンタジー14ってゲームの中にゴールドソーサーっていうカジノみたいな遊ぶやつがあるんですね。まあ、建物というかそのエリアというか、そこでドママージャンっていうマージャンができるミニゲームのコーナーがあるんですよ。でそのドママージャンってやつが結構本格的なマージャンのミニゲームで、で多分それがあるからコラボしたんだと思う。
なるほど。そう、
なんで多分これからいろんなサキとのコラボがいろんなところであると思うんで、ちょっと真面目に連載が休載が結構あるから、なんかヤングガンガン読んでても、あ今週も載ってないとかっていう 思いながら読んでますけど、まあちょっと気合い入れてコラボを探してコンプリートしたいと思います。というわけで今回なんですけども、今回はの最終回ということで、まあ6周年記念会ということも含めて今までを振り返りたいと思います。
はい、
はい、
というわけで今回は6周年記念会をお送りしたいと思います。
はい、
はい、および最終回って言った方がいいんじゃないの。
まあ最終回ではありますけど、
うん、まあ一応一旦最終回っていうことで、まあいいのかな、うん、
とりあえず今回最終回ということでコメントを募集したんですけども、はい、そのコメントをいただきましたので、まず最初にそれを読み上げたいと思います。
はい、
はい、
エンビーさんからいただきました。一旦の終了ということで驚いております。コロナ禍でも定期配信を続けていただき大変感謝しています。スポットでの再開を期待しております。企画でいただいたプレステミニは大事に遊ばせてもらっています。6年間お疲れ様でした。次にヒルアンドンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。今月いっぱいでアマゲラ終了とのこと、第1回から聞いていたのでとても寂しいです。クニオさん、ギオさんに去年からクオンさんも加わり、とても賑やかな配信楽しかったです。クオンさん、クオニオさんがプレイステーション5を入手されたということで、これからプレステ5のゲームの話もされるかと期待していただきに残念ですが、何はともあれ6年間の配信お疲れ様でした。最近の配信では特に映画で今までよりバラエティに富んだ作品の感想が多かった気がしました。取り扱った作品ではラッシュ、プライドと友情や、サムライ先生、イエスタデーなどがとても気になりました。見るときは、アマゲラで皆さんが語っていたなぁと思い出しながら鑑賞したいです。では、また時々、かっこ四半期ごとでも、お時間の取れるときに復活していただけると嬉しいですが、ひとまずは6年間の配信に感謝を、ありがとうございました。最後にトレビさんからいただきました。お疲れ様でした。気の利いたコメントなくてごめんなさい。というコメントをいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、あれですね。楽しみに聞いていただいたということで。うん、それなりにあれなんですかね。この番組的に、なんて言うんですかね。意義はあったのかな。そうなのかな、うん、まあちょっと暇つぶしには良かったのかな、うん、
まあ一応6年間配信してましたからね。
そうですね、気がついたら。そうですね、うん、いやー6年か。そっか、生まれた子供が小学生になるのか。
それを言うなら小学校1年生が中学生になるとかじゃないですか。
いやいやいやいやいや、そうか、うん、いや下手するとね、あれです、だって俺の甥っ子が、
うん、
今いつだっけ7歳かその子なんですよ、
うん
うん、だから、うん、そうだよね、うん、だから今1年生だっけ2年生だっけ、だから、うん、だから同じぐらいに確かですからね。あ、そう考えればいやそうなのかと思って、感慨深いものがね、うん、ちょっとね、うん、今考えるとね、うん、と思ったんですけれども、はい。あ、そっか、エンビーさん、そういえば、去年5周年記念でそうだよね。ブレステミニ送ったもんね。
ギョーさんが なぜか2つ持ってるからって言って、
なぜか2つ買ってしまってそう、あの放置したままだったやつを、じゃあこれ送るかっていう話になって送ったっていうね、エンビーさん北海道なんで北海道まで送ったっていうそうそうそうね、うん、いやそっか、まだ大切に使っていただいてるっていうことで、まあありがたいことですね、う
ん、はい、
はい、
ちなみにヒルアントンさんがあのプレステ5のゲームの話を期待していたみたいなんですけど、
はい、
ああダメです、 俺持ってないもん、
ま、いや正直なところ言うと多分、はい、あのこの後もあの雨切れが続いていたとしても多分僕はあのファイナルファンタジー14しか基本やってないんで
専用機みたいになって
あの多分あのプレステ5があののゲームが多分専用のゲームをやってないんですよそもそもで多分このあとファイナルファンタジー14のプレイステーション5版が出るんで間違いなく、
はい、
そしたらなおのことプレイステーション5はファイナルファンタジー14専用機になってしまうのでまあなおのことプレゼス5のゲームの話は多分 しなかったんじゃないかなとちょっとね正直思ってるんですけど、
なるほど
待って待って、 そもそも俺が手に入るまではその話できないから
それもそうですしね、
うん、だってスパイダーマンのソフトだけあるんだからお家に、
悲しいよ、うん、
でまず やりますって言って、じゃあプレステ5のねソフト、じゃあやるかって言ったら多分あのソフトの話じゃなくて本体の話しかできねえのかなっていう、ソフトの話になるとクリさんさっきそうだし、俺はスパイダーマンで、でじゃあ先輩何やるって言って、なんかやってるのって言ったら、なもしかしたらプレステ5のソフトやってないかもしれないからね。
えクラッシュパンディクやってんじゃないの？
クラッシュパンディクやってますよ、やってる、うん、あとは車のゲームはやってますけど、まあプレステ4でできないのかって言われたらまあできますよね
でこの通り、あの何ですか、あの3人ともあのかすりもしないゲームを全員やってるっていう話になって、これじゃあ特集できねえやっていう話になりそうな気もしないでもない。
でもね、そもそもね、あのゲームショップ行ってね、プレステ5のゲーム何か売ってないかなって見はするんですよ、
うん、
でもあれこれプレステ4でも出てないみたいなゲームしかない、
だから今はね、結局だから移行期だから、
そうですね、
ただほら、
うん、
プレステ4はなんだっけ、もう一機種だけだっけ、種類、生産種類になりましたね、
なんだっけ、プロを生産しないんだっけ、
うん、しなくて普通のやつも一種類しかでしょ確か、
うん、
全部プレステ5に持っていくみたいな、
だから高性能な機種が欲しければプレステ5買ってくれっていうあれでしょ、うん、
買ってくれって言われてもね、ないのに買ってくれって言われ
ても
ないんですけど、抽選でしか言ってねえって、うん、それはそれでどうなのっていうさ、うん、ちょっとその発表早くねえかって一生思ったんだけど、うん、
いや多分あれでしょ、製造がこれからガンガンにされて店頭にどんどん並ぶんじゃないですか、
なんかほら昨日あたりはなんかヨドバシいっぱい並んでたんでしょ、そういえば、うん、尋常じゃないぐらい置いてあったらしい、
へえ、
うん、でうちの方ヨドバシねえじゃんって思ったんだけどそもそもがね、うん、そうなんだよね、だからそこがおかしいんだけど、ね、うん、まあこれに関してはね、まあまあまず私が手に入れない限りはできないな
そう
ですね、そう、手に入れられる、じゃあゲオさんがプレステ5手に入れてちゃんと やったらまた感想をゲオさんが一人で喋ってください、じゃあ
いやいや、その時は買った記念でみんな呼び寄せるんですよ何言って、当たり前じゃん、呼び寄せて、あれだよ、タイトルアマゲラシーズン2みたいなこうやって書いて配信する、それ収録もする、
早く手に入れられることを願っております、う
ん、全然もう全然あのいつのことか分からないし、全然もうあの諦めっていうのも変だけど、あのまあ、いや電話来たら買うかっていうだけの感じになっちゃってるから、まああれなんですけどね。はい、であれですよ、あのまあ映画の話ですか。最近はバラエティに飛んで、バラエティが飛んでるか。
そうですね。
うん。
多分ね、僕がね、アクション映画の話をね、しなくなってからですよ。
でか、国さんが映画見に行かなくなって、行けなくなって、で、結局、まあ、先輩も入ったので、みんなで見れる映画を特集しようっていう話になった、なった結果、こう、バラエティに飛んでるっていう感じかな。うん。うん、こうね。まあ俺はある意味通常営業でしたね。一人ね、うん。なのでこういう結果になった。まあまあこれはこれでいいと思いますけどね。うん、これはだからね、あのあれですもんね。あのその時そのあの何て言うんですか、専門分野じゃないけど、そういう時に出たり出なかったりすればいいだけの話だからね。もともとは。うん、
でも。確かに言われてみると、
うん、
クオンさんが参加してからやった映画の、うん、あのタイトルが、
はい、
あのバトルロワイヤルシリーズとか、あの、うん、クリス・ヘムズワース主演ってなってるけど、映画キャビンってホラーだし
、うん、そうだね。
でコンテージョンってあのコロナの
コロナ、それはコロナだけど、あとなんだっけ、50日の様だっけ。
じゃあ、あの、ダコタ・ファーニング、ダコタ・ファーニングの500ページの夢の束です。
あ、夢の束。
で、これも、あの、僕が見た理由が、スター・トレックの話っていう。スター・トレックの脚本を書いて、応募する話っていうので引っかかって、見るって言って見たやつだし、うん、その後も、ボンボイアージ、家族旅行は大暴走とかね。
うん、あ、
あれ結構面白かった。
でグランドブタペストホテル、
あ、私の一押し、
一押し
で、うん、映画侍先生はあのコーチをあの舞台にしてやってるって言って、まあ原作僕読んで好きだから映画を見たんですけど、
うん、ただ二人でやってるときは絶対あれだよな、うん、まあ、クリさんがなちょっと返答してるから、だからどうしても、うん、ちょっと難、あの、まあ俺は結構あのそれでもまだあのいろんなところ見るからあれ、うん、
まああの2人のをすり合わせていたところに私のもすり合わせていただいて、ちょっとあの偏りが
偏りっていうかジャンルが広がったって、
広がってなんか よくわからない共通項を見つけ始めたっていう感じはありますけど、
そうね、うん、これはこれでまあいい方だと思うんだけど、
まあ、
いい
傾向で、あとはね、多分今年ね洋画をほとんど映画館でやってないっていうね、
うん、そうですね、それもありますしね、
うん、
だって僕が、まあ、あのランキングに上げれたのがあれですよ、あのテネットだけっていう、ね、
そういえばそうだね、だってあれだもんね、よく考えたらさ、クニさんさ、
うん、
第1回の時ってさ、
うん、
このアマゲラ、
うん、
あのその年その前の年の映画ランキングベスト3やったじゃん、
まあ、まあランキングっていうか2014年公開の映画の感想をやって、あの一番面白かったのは何かみたいのを言った気がするけど、
ベスト3でさ、で2人で出したらさ、
うん、
クニさんは洋画3本でさ、俺は邦画3本だったっていうさ、うん、
ああそうだったね、
うん、そうだよね、うん、だからそう考えるとなんかすごいね、
まあ最初からそうだったっていうだけだらし
い月日が変わるといろいろ変わるんだなっていう、でそれでも絞り出してあげそうな気がし、あげてもよかったのに、あの1本しかあげないっていうところもあるんじゃないのかなって思って、なんですか、長い年月が経つと変わってくるのかな、そういうこともって思いながらね、うん、 はい、それで、最後にトレビさんから、短いコメントですけれども、お疲れ様というコメントがありましてんで、はい。すいません、こちらこそありがとうございました。はい。聞いていただいてお疲れ様でした。
まあ、トレビさんは結構長い付き合いですからね。
うん、まあまあまあね、個人的なね、プライベートなのは3人ともちょっと長いので、
そうですね、
はい、はい。
ちゃんと聞いていてくれたんだなって思ってね。
そうですね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういえばさっき第1回の話が出ましたけど、
はい。
僕、今回この、はい、アマゲラを振り返るっていうことで、第1回の配信を聞き直したんですよ、
うん、
まあ、もうずっと聞いてなかったから、どんなんだっけなと思って聞いたら、なんかめちゃめちゃなんか違う人が喋ってるんですけど、
すごい、なんか2人ともなんかあれだよね、なんか若干あれだよね、 なんか変なあれだよね、力入ってるよね。
まあ、力入ってるっていうか、なんかあれこれ誰と思って誰ですか。なんか
俺も聞いたのいつだっけな、1年ぐらい前に1回聞いたけどね。
で、
あ、何これと思ったけどね。
でね、これね、この時のね、あれでね、思い出したのがね、まあもう今だから別にぶっちゃけ言っても別に何の問題もないんですけど、この時原稿を作ってたんですよ。
初めはね、原稿あった、ね、
原稿を作った、まあ原稿っていうほど原稿ではないけど、うん、一応こういう内容を喋るっていう、まあ、台本みたいのを作ったんですよ。で、まあその通りやったんですけど、あまりにもゲオさんが台本読んでる感がバリバリ出ちゃって、ちょっと、どうかなって思ったっていう、第1回の感想があったなっていうのを聞いたときに思ったんです。ああ、そういえばそんなことあったな、
うんうん。だって思いっきりセリフまで、俺のセリフまで書いてあったからね。過剰書きで、俺がなんか言う恒例的なでいいんだけど、なんか完全に俺のセリフまで書いてあったからね。
だからもう台本、アフレコ台本みたいなの作っちゃったからって。
作っちゃって、で、収録の、なんか収録の時に、これっていうことされるから、それは無理でしょ。
はい。すごいわ。
うん、だからそれは無理でしょうっていう話になる。まあ、まあ結局ね、
うん、結局そういうことをしない方がいいなっていうのをやってみて気づいたっていうね、
うん、
ちなみに何回ぐらいまでそれでやってたんですか。
いや、
それ、いや、完全に何、俺ももうこのやり取りまで書いてあるやつはこれで終わり。
ああ、最初だけ、
うん、ただその後何回か、なんだろう、クイーンさんがこれをやりたいみたいな。
うん、だから、で、これをやりたいって言って、ゲオさんが、僕が何を喋りたいのかわからないっていうような時に、僕がこれを喋りたいんだって言って、ガーって書いて、で、それのサイトルのが、なんか人工知能の話
と。人工知能とロボットの話って、なんか、すげえ初期にあったんだけど、で、これを話したいって。でクイさんが話したいこと、もう自分の話したいこと完全にもう原稿にで文字で起こしてあって、でとりあえず目通してって言われて目通したんだけど、あ、これ俺相槌しか打てないよみたいな話になったんだが、クイさんはそれでいいよっていう話になって、うん、ただ相槌本当に打ってるだけっていうね。
なるほど。
多分ね、エクスタントのね特集した時だと思うんだよ。
そうね、だからエクスタントを自体も特集した後かな、どうなのかな。
いや、多分ね、僕の記憶だとエクスタントの特集の時に喋ってた気がするんだけど。
そうかな、うん、なんかエクスタントもエクスタントでなんか俺喋った気がするんだけどなって思ったんだけど、多分まあもう過去なんで忘れちゃったけど、うん、まあとりあえずそれが踏まえてもで、 でとりあえず俺がただずっと聞いてたっていうで途中でなんかあのすいませんぶっちゃけ眠くなりそうになりながらこうやって聞いてて、で、あ、この辺で言わなきゃと思ったら、へーとかって言ってたって
へ
ーほうとかって言ってた。初期はねあったんですよ、うん。
まあ、その後はもうあの喋りたい作品のタイトルしか打ち合わせしなかったとかね
打ち合わせして、まあそれでまあ、あの出たとこ勝負じゃないですけど、その前にね、うん、というかまあアマゲラ自体あれ、まあ出たとこ勝負っていうのはどうかなっていう気もしないでもないけど、あれですよね、うん、で俺が言い方が悪かったけど、一応まあ収録前にまあこれやりますっていう時はまあ一応話をして、でまあなんか感想とか国さんが言う、大体国さんの感想を言うんだけど、作品とか映画だとかね、
うん、
でそれを聞いて、まあでこれでこうだっていう話をして、で一応それをまあだからそこで言いたいことを聞いて、でまんまそれでじゃあって言って始めて、で大体同じことを言う、大体クリさんがその言いたいことをまた言うから、それに対してどう、うん、なんかもうまあ何ですか、その話した時のをちょっと何ていうんですか、ニュアンスとかいろいろ変えながら喋りながらやってるみたいな感じになったのかな、結局は、
うん、だからその打ち合わせでやっぱりやめるかってなるのもあったけどね、
うん、そうそう、
これは無理だなって、
まあ、これは無理かなみたいなね、いろいろそう言いながらこうやってたみたいな、まあまあ感じですかね、うん。
ちなみにクオンさんが初参加したのはあれ、そう、1年目 の海が聞こえるの特集した時ですよ、
うん、はい、そうですね、覚えてますよ
オブザーバーとして、
オブザーバーとして、コーチオブザーバーとして
意味わかんないよね、
よくわかんないけど今考えたら
あんまりコーチ的な感じの、確かあの海が聞こえるの小説確かあんまり出てこないような気がしたね。映画の方は出てるんだっけ。
映画の方はまあ、あのロケもしてますしね、できますけど、
うん、あ、今思い出した、それで、
はい、
で あれ映画の方を見て特集したんだっけ。
そう、映画の特集したんですよ。
まあ、映画っていうかあれはあのテレビ放送したやつだけどね、
うん、
でそれで俺小説がってあるじゃん、
うん、
はい、
でそれをした後に友達、ほらよく出てくる友達のうちに遊び行った時にその話をして、
うん
うん、で初めて見たのかな俺って話をしてた時に、
うん、
で小説がどうのこうのって話したら、友達がおもむろに立ち上がって、
うん、
あのなんか本棚ガサゴソやって、
うん、
入っていって小説渡されたんだよ
あったんだ
ハードカバーの、
うん、まあ、ハードカバーしか出てないんじゃないの多分、
うん、確か俺返してないんだよね
やばい、
それ何年前の話よって話じゃん。
だからで読もうと思って、
うん、
置いといて返してない気がするんだけど、
うん、
あれ俺どっかにあんのかな、はい、って今思い出した。
その本どこに置いたかもう分かんないレベルの、
分かんない、返したのかな、どっちだ。
そうでしょう、1年目の話ですもん
そうそうそう、いや今すごい怖いことを思い出したの
多分部屋のどこかに眠ってるんですよ。
あるのかな。
じゃあこの収録終わったら探さないと。
あと近々友達のうちにこっそり行ってちょっと探してみるかな戻したかって。で今すごい怖いことを思い出して、すいません脱線しちゃって、はい、
いや、なんか衝撃の事実だ
そうそうなんです
よ、はい、まあ、その後クオンさんはしばらく参加してないんですけど。
そうですね、
何回でしたっけ。
54回ですね。
あれです、残影、
残影です、
残影だよね。
ああ、そういえばやったね
あれなんで先輩呼ぶことになったんだっけ。残影俺がやりたいって言って、クニさんがホラーあれだからって言って、
うん、
そしたらちょうどなんかタイムライン見たらなんか残影どうのこうのって誰かが騒いでたの 言ったなっていう思い出してるだけ。
多分そうじゃないですかね。私多分その頃にはザーエだザーエだって言ってたと思います。
じゃ呼ぶかって話になったんだっけ。
うん、
うん、そうだよね。でザーエはまだホラーでもまだね、ちょっとあれも経路が違うから、だから、
うん、
っていう話もあったので、で引っ張ってきたっていう。
でちょっとあの奇談百景の話もしました。
あ、そうそう、奇談百景もね、うん、そうそう見てね。
まあ、私がね割と小野冬美さんのあの小説が好きなので、そこも絡めて話をしたかなというふうにも覚えてますけど。
うん、
うん、そうだね。うん、これも確かだって奇談百景小説も読んだし、あの映像の方も見たもん。それに合わせて確か。うん。
あれ
も面白かったですね。うん。で、意外と国さんもホラーだと思いきや、ちょっとあの、なんていうの、あの、違うテイストもあったから、意外と楽しめたみたいな話をしてた。
うん、なんかミステリーみたいな感じだったからね。
うん。で、なんか、そうそうそう、そうだよね。うん。で、じゃあこれで、あれか、先輩はあれか、ホラー要因として呼ぶかっていう話になって、
はい。
で意外と間が空いたのかな。
うん、そうですね。
うん、だって次あれでしょ、あのブレアウィッチとなんだっけ呪いでしょ。
あ、でもそことはあんまり空いてないじゃないですか。残影とそこはそんなに。
そっか、そんなにそこは空いてないのか。
うん、そうですね。137回で2017年、うん、同じ2017年なので、うん、そこは空いてないみたいです、
ね。空いてない。
もしくはそっからの方が空いたが空いてんじゃない？
そこからの方が空いてます。
ね、あそこから年一で呼ぶかっていう話になった。
みたいなこと言ったら、
呼ぶ機会がなかったみたいな。
うん。
そうそうそう。あ、それもそう。あのね、呪いとそのブレイウィッチの会はね、もうね、確か、ここ1年以内で聞いたぞ。
なんで？
なぜかね、あのね、あの、車でちょっと長距離運転してたときに、あの、
うん、
なんかね、再生されたんで。
どういう
再生されてるか、メニューに出てきたので。
うん、
いや、あの、すいません、あの、俺の乗ってるあの、メーカー純正のあの、オーディオがバカなので、
うん、
なんかおかしな再生をするの。そしたら出てきたから、うん、まあ聞いてみようと思って聞いた。なんか、うん、そうそうそう。そうだからあの今はもうなんかあの大ブレイクしちゃったあの松本まりかさんのお話とかもしてたよ。
ああ、しましたね、そんな話。
うん、クリさん今大ブレイクしてるって知ってた？
いや知らない。
なんかしょっちゅう出てますね。
そう、あのね、去年だか一昨年にドラマでちょっとね注目されてね、
うん、
ブレイクしちゃったの。
へえ、
うん、そう、あの年末のガキの使いも出てたらしいしね。
出てましたね、そういえば。
うん、とかあのほら木村拓哉主演のあの一昨年も、ああ去年もやったあの教場にも出てたしね、メインキャストで。なんかね、あのね、えっていう感じなんだけどね。俺的にはね。でも、クリスさんもびっくりするよ。え、松本まりかがこんなになってんの？
そうなんだ。
うん。今更みたいな。
そう、今更。
俺たちから言うと、今更みたいな、ね。
そっちの反応なの？
そっちの感想。え、今更みたいな、ね。うん、
まあ。前から知ってるとそうなっちゃいますけどね。
あざと可愛い的な感じだっけ？でいいんだっけ？確かそんな感じで、ね、
そこはあの素直に喜んであげようよ。
なんか、そんなんだったの松本まりかさんのあの何立ち位置はみたいなね。
なんかまあびっくり、何回見てもびっくりしてしまうみたいな。
そう、なんか今はあれですよ、ちょっとあの注目されてるんですよ。
そうなん、
いや、いいことじゃないですか。
いいことなんだけど、いや世間的にそうだったのかと思ってね、俺はね、思ってるっていうね。
うん。
と、あと、あの、ブレアビッチに関しては、俺と二人の熱量が、なんか、 温度差がありすぎて、ああ、やっぱ温度差あるなって聞いてたっていう。
そうですね。なんかしきりに、あの、世代の違いだっていうのは言われた記憶があります。
は言ってた気がするし。うん、ていうか、国さんと俺とも、あの温度差がありすぎてね、どうかなって。
ホラーに関しては興味がある人とない人とで差は
激しい。そこはもう僕は露骨に興味ないからね。でもね、あれだよ、あの、僕ホラーに興味ないっていうかね、まあ言い訳じめてるけど、ホラー映画が怖いから嫌いとかじゃないんで、僕はオカルトは大好きなんで。
はいはい、
オカルトは大好きだから、ホラーのオカルト的要素は別に嫌いじゃないの、
うん、
だけどオカルトが好きすぎてホラーにおけるオカルトの扱いが許せないのよ。
ああはいはい。
いや分かるよ、そのきっかけとしてオカルトのこのネタを使ってるとか、このオカルトのネタが本当にあったらこういう展開があって面白いよねっていう制作者の意図は分かるの。だけど最終的に全部怖がらせる方向に話を持っていくと、それオカルトのこのネタ使う意味ないよねみたいな感じの映画が多いから、あんまり好きじゃないっていうね。悲しくなってくるから、なんか見たくないっていうか、うん、っていう、
うん
うん、なんていうの、
分かるよクリスさん言ったけど、それをやったら多分あの映画として売れないと思う。
うん、それが分かる。それが分かるから別にうん、ホラー映画そのものを僕は一切否定はしてないじゃん、
うん、
僕は見ないっていうだけで、うん、ホラー映画の興行的な意味合いとか売れる売れないっていうのはそういうところにあるのは僕も重々承知してるから、
うん、
それはそれで正しいと思ってるよ。
正しいと思ってるけど、国さん的にはそう正しいと思ってるけど思ってるから、うん、だから逆にこれは俺的に見ない方がいいんじゃないかっていう選択
だからもう見ない方がいいっていうふうに最初から決めてるっていう。見たら悲しくなるから、うん、悲しくなるくらいだったら見ない方がいい、
うん、そう。だからクリさん的にはだからこんなの別に映画しなくてもいいじゃん、なんか実録みたいな感じでやってればいいじゃんっていう、
ね。まあ実録でもドキュメントものでももうちょっとしっかり作り込んでくれよっていうのがあるから見ないんだけど、
ね、あるけどね、あるけどね。
結局上辺だけ取り繕ってホラーにしてるだけじゃんみたいな、うん、感じになっちゃうのが多々あるから。
うん、私はそこが面白いんですけどね。
だから それが面白いっていうのも、うん、面白いっていう人がいるから、そういうのが作られてるっていうのも分かってて、だから僕は見ないっていうだけの、うんうん、お話なんですよ。
そうだね。
だからね、怖い怖くないで言ったらね、あれだよ、昔ちっちゃい頃見たグレブリンとか怖かったよ。12時超えて餌やるとみたいな、
嘘
餌あげないでみたいな、
私グレムリン大好きだったのに
あ、やっぱりだから言ったじゃんみたいな、なんか勝手にそのテレビでやってたグレムリンとかを見るときに、心の中で思いながら見てて、あやっちゃった、凶暴化したみたいな
そっちなんですね。私はずっと、私だったら絶対あんな過ちを犯さないからギズモが買いたいって思ってたのに。
いや、それは思わなかったな。やべえ、こんなん家にいたら誰かが餌あげて凶暴化してやばいことになるから、わ、やべえみたいな感じで見てたよ。うん、いや、まあ、ギズモ可愛いのはわかるよ。可愛いのはわかるんだけど、うん。
ちょっと私は何かがずれてたんですね。じゃあきっと、
いや多分ね、あれだと思うよ、俺と国さんぐらいの年代だと やるなやるなって言われちゃう、言われるとやっちゃうんだよ、
うん、
で大変なことになるっていうね。
まあ大体あの当時のホラー映画とかの、まあホラー映画に限らず大体そうだったけどね、
うん、僕たち子供はね、そういうやるなやるなって言ってね、やっちゃう世代だからね、
まあ、というか、というより私はあれホラー映画だと思っていなかったっていうそこに大きな差があるのかもしれないですけど、
うん、あれ、まあ、まああれホラー映画、まあホラー映画のジャンルだとは思うんだけど、だってあれ、まあ、あれは日本のホラーとは違うからね。
そうですね。
びっくりドッキリな。
まあ、ハリウッドはびっくりドッキリだからね、結局。
今まで可愛かったギスモがあんな巨峰にみたいな感じのびっくりドッキリのあれだから。うん。
うん、まあ、それで言ったらグリグリムリより俺はザ・フライの方が気持ち悪かったけど。
ザ・フライは、僕はあれはSF 映画として見てたから、ホラーとは、
なんか違うんだ。
ホラーとは一切思って見てなかったから。
いや、夢の中で子供産んだら、ほら、でっかい、でっかいウジだった。うわぁ、みたいなね。
うぃ。
はあるけどね。
いや、僕はザ・フライは、まあ、好きって言うとちょっと語弊があるけど映画としてあすげえと思って当時は見てましたよ。
いや子供心に、うん、
すげえ SF 映画だと思いながら、
こんなでっかいウジになるんだ、ウジっているんだって思いながら、うん、
そういえばザ・フライの 2をちゃんと見た記憶あるんだけど、ちゃんと内容を覚えてないんだよな。二世誕生ってやつ。
あ、二世誕生ね。うん。いや。
なんか思い出したら見なきゃいけないなってちょっと思っちゃって。
まさかのこんなところにたどり着くなんて。
まあね、あれに関してはちょっとまあ、俺のあの小学校時代のね、幻影風景とかいうそういうのもあるので、うん、まああれなんだけど、うん、なるほど、そういうことなんですよ。はい、なんでホラーの話してんだろう、こんなに
長々と。だからクオンさんが参加したやつをちょっと振り返ってたら、残影の話をたどり着いて。
ああ、まあそうね、
私というと結局ホラーになりがちっていう。
他にもホラーね、まあやりたいんだけどね、うん、やりたいんですけど
ね。ホラーはなかなか難しいですね。
難しいですね。はい、
まあそんな中、僕ちょっとこの配信のどの回に何を配信したかちょっとチェックしてた時に、
はい、
僕すごい謝らないといけないことがあるなっていうのに気づいちゃったんですけど。
何が？
クオンさんが参加する直前に、
はい、
シャークネードシリーズを語るっていうのをやってるんですよ。
うん、うん、
でこれタイトルにパート1って僕つけてるんですよ。
ああそうだ、だってやるっつってたじゃん、どういうパート2見て。
そう、この時3まで見たんだっけ。
3まで見て、そうそう、だからあれだよ、衝撃のラスト宇宙行って、
うん、
うん、そうそう、で宇宙行って
宇宙行っても宇宙から戻ってきたっていう、
戻ってきて衝撃のラストで終わって、でほらそもそもがあれ自体が、あれ自体のってほら俺がいけないんだよ、俺がほらボックス買っちゃったから、
うん、
でボックス買ったから俺いつでもできるから、であと国さん次第だからっていう話があって、で国さんが何かしらの形で見れば、で見れるようになれ、なれば俺はボックスがあるからいつでも見れるよみたいな話だったから、
確かこの時はシャークネードシリーズが全部は見放題には入ってなかったんだよね。
そうそう、ラストのやつが見放題じゃなくて、うん、で他のは見放題であったのかな、かな、
なんかね2つぐらい見れなかった、なんか配信では見れなかった
見放題で見れたのが、でそれ以降もしかしたらレンタルで借りなきゃいけないのかな、
うん、
みたいな形だったのかもしれない、もしかして。
そうで、じゃあいずれパート2をやるからパート1にしとくかみたいなので、うん、タイトルパート1ってつけたんだけど、
そうそうそう、
その後結局シャークネートのことをすっかり忘れてやんなかったね。すいませんでした。
2、3回前の配信の時に、その、なんか、ほら、ゾンビ津波の話の時に出たけど、その話、すっかり忘れてたんで、そういえば。
シャークネードシリーズの続きをやるっていうのを忘れてて、申し訳ありませんでした。
うん、そうだね。うん、まあ、あれじゃないですか、ほら、いつかまた、もしかしたら、それだけ、配信するかもしれない。
そこだけ。
場合によって。
そこだけ。あれか、なんだっけ、ギオさんがこの前言ってたシャークネードシリーズの制作陣がなんか、ゾンビ津波だっけ。
で今言ったじゃん、俺が。
うん、あれを、あれが公開されるっていうので、なんかその話をやるときに、また、なんか見ないといけないって言って見て、じゃあやるかってなるのかな。
うん、面白いですよ。うん、
まあ、そもそもゾンビ津波ってちゃんと映画館でやるの？
いやだからもしかしたらあれほらシャークネード自体がほらテレビ映画だから、
うん
うん、だったらもしかしたらあれじゃんほら
いきなりレンタルってやつ？
うんしほら向こうで劇場公開 し劇場公開じゃなくて、
うん、
ほらテレビ映画だからテレビの方で放映してるかもしれないから、
うん
うん、でだったらもうこっちで何かしらできるっ
ていう。ああ、まあ別に映画館でやっても何ら問題ないって
。映画館、うん、そうそうそう、向こうでは別にっていう可能性はあるから、うん、先輩ちょっと何ハテナが浮かんでる。
ハテナが浮かんで
ます。要するに向こうでアメリカとかで映画で上映してても日本では公開しない映画をビデオスルーって言ってビデオに直接なっちゃう、
はい、
で劇場未公開作品ってあっててレンタルでこうなんか煽り文句書いてあってなんか あの俳優が主演の劇場未公開作品みたいななんかすごいいい感じのすごい映画みたいな感じで売り出し文句でやってみるとあめっちゃ B 級みたいな
あーきついやつ
ああ確かにこれは映画館で公開は見送られるなっていうなんかすごいすごいなんか微妙な映画とか、うん、でも出てる人はすごいとかね
あとそもそもが向こうのすごいお金かかって作ってるは作ってるんだけど劇場でじゃなくてテレビで放送する
ああそのパターンがあんまり私分からなかった
です。だからテレビ日本でいうとテレビスペシャルみたいななんか
そうそう
ああなるほど。
だけど向こうだとえらいお金かかってるんで、うん、そもそも
そう劇場作品並みのお金をかけてテレビスペシャルを作るみたいな。
そうそう。それはすごい。
だからそれがまあシャークネードシリーズ確かそれだった気がするんだよ。うん、
だからそれが日本に来るとあたかも劇場公開作品みたいな顔してビデオレンタルされてる。
そうされているけど。実は、うん、みたいなね、
うん、あなるほどそんな
だそうなると別にコロナの影響でほら劇場で空いてなくてもほらもうすでにそれはもう作っちゃって放映してるから別にこっちであれしても問題ないしみたいな、
うん
うん、っていうそういう感じみたいなね、うんうん、があるのではいまあだから今から先輩はシャークネードを借りてきて見れば
また無茶なことを
楽しめるかなそれ
いや多分いろんな意味で楽しめると思うよ すごい高等無形だから向こうはそんな高等無形を真面目にやってるからさ、うん、そこがさアメリカのすごいと思うっていうね何事にも本気っていう。
本気のちょっと方向性が違う気がする
けど。違うけど。広い意味でも本気っていう。
だって向こうあのシャークネード確かにあの すごい本気でやってるおバカ映画だけど、うん、でもなんかあの受けてるのはアメリカ本国より日本の方が受けてるっていう話を聞いたことがあるんだけど、
そうなの。
なんかインタビューとかですごいなんか日本には受けたみたいな、なんか
向こうよりどっちかっていうとあのこっちの方が受けてなんかコアなファンがいるんで。
でも確かになんか新聞かなんかでも見たことありますね、サメ映画が人気みたいな。
ではそもそも根本的にあの向こうサメ映画好きだからね。サメ、
うん、ね、でもそれは日本の話でしたよ、日本って今サメ映画が熱いみたいな。
あれはけどどっちかっていうと向こうはサメが好きだから、でたまたまシャークネードの場合は それがうまくはまったみたいな感じもあるけど、ね、うん、まあ向こうはサメ好きだよね。
まあジェイソン・ステイさんもサメ映画出てるしね。
ああメグモンスターだっけ。
うん、メグザモンスターね。
メグザモンスターね、うん、いやどう考えてもなんか中国いっぱいお金出しましたみたいな感じの映画だけど、
えだってあれ中国がお金出してるから中国人たくさん出てて、もうあのアメリカは中国に魂を売り渡したって思われるぐらいの、
うん、
めちゃめちゃ中国映画だったじゃないですか、
うん、なんか中国を中心に世界が回ってる世界だったからねあれね、うん、その中ジェイソン・ステイタム、ジェイソンは己を貫くっていう感じの映画、うん
いやジェイソン・ステイさんもやっぱり強えみたいな映画だよ、うんうん、でも あのメグ・ザ・モンスターが劇場公開された前後の作品は大体中国がお金出してる作品ばっかだった気がするけどね。
うーん、まあね、あのぐらいっていうかあれくらいからもうちょい前ぐらいからね。
でその前はあのドバイがお金出してるだけみたいな感じの
うん、そうね、
なんかもうえ全部舞台ドバイみたいなね。
なんか確かにそんな時期あった気がする。
なんかどの映画見てもドバイが舞台みたいなね、うん、でっかいビルからなんか
あれでしょ。けどその前の前の前とかぐらいになるとあの日本がお金出してるみたいなね
あそのバブルの頃はね、
うん、だからほら中富ビルとかさ、ダイハードの、
ね、ダイハードとかロボコップとか大体あの悪役日本企業みたいなね、
あそこら辺は日本だったね、
うん、アメリカが日本に乗っ取られるみたいな映画が結構あったからね。
それがこう時代とともに変わっていってなったっていう話だけなんだけど、うん、そこら辺もね、まあ今見るとまあなんていうかな、懐かしいなって思いながら見れるけど、うん、そういえばそう最後での最後にちょっとこの話しようかなと思ったんですけど、
うん、
はい、
これさ、クリさんと俺始めたじゃん、
うん、
これまあ多分これの話は初めてすると思うけど、そもそもがクリさんがこれ初めに自分でやるって言ってなんか俺に相談してきたじゃん、
うん、
うん、これ俺あれ先輩もいたっけあの時。
多分いました
なんかあのちょっと小粋なカフェに、なんか映画見る前にちょっと小粋なカフェでなんか映画の話するみたいな番組みたいな話だったような気がするけど
そんな話だったっけ
そんな話だったっけ違ったっけ、なんかあのイメージアバンティみたいな感じだったような気がするんだけど違ったっけかな。
それはあれじゃないの、試しに撮ったやつのあのオープニングの曲が小粋なカフェで流れているの曲だったからじゃないですか。
イメージ処理か。
そうだっけ。でなんかちょっとその前になんかあのこうちょっとあの短い時間でちょっとなんかいろいろ話すみたいな、でやりたいんだけどみたいな話だったよね確か。
そんな小粋なカフェっていう言い方は僕はしないと思う。
なんか小粋な。なんか俺はそこはイメージがあるんだよな、なんかあの。カフェだか喫茶店でそこでなんか映画を見る前にちょっと待ち時間に話すみたいななんかっていう
話だったか
なような気がするんだよなと思ったんだけど、うん、 ただちょっとあの初期の頃ちょっとあのねあの Google ファイル使ってあのいろいろねあの共有してたんで、
あー Google ドライブにね、あの
Google ドライブだごめん、
うん、原稿とかをねあの上げてねあの共有してあの読んだりとか編集したりとかしてたからね、
うん、でだったよなって思ったらなんか それの他になんかあのそうあのこういうのをやりたいって原稿を見てって言われたときになんかそうラジオドラマっていうのもあってそれと混同してるのかな、なんか結構クリンさん考えてたよねいろいろなんかねそういう
まあ最初の頃はあの方向性を模索していろいろやってたからね、
そうだよね、うん、だからそれで俺混同してるのかな、なんかねそうなんかあんでこういうのやりたいってやりたいんだけどって言われてなぜかそれで俺が参加することになったっていう、そこら辺がどういう風になって経緯で参加したのかいまいち俺覚えてないんだけど、グリさん覚えてる？
ギョさんはとりあえず酒に酔ってたから覚えてないんじゃないの？
ああ可能性はあるね、
うん、そんな感じだったような気もし
ない、ね、だって確かギョさんのあの参加する時のあの条件が酒飲んでやってもいいかっていう
そんな条件だった、
そう確かにあの収録の時酒飲んでてもよければやるよみたいな感じのなんか
あそう、それでクリさんが別にそれであのあのそれで口がなんていう少しでもあの何あの番組が回るんだったらいいよっていう話だった、
うん、
あじゃあお願いしますって、うん、っていう話をしたのは、まあ、覚えてるけどどういったか経緯で結局俺が参加したのかが全然思い出せな い
多分酔った勢いで返事しちゃったんだよ
多分よく2人でやった方がいいっていう話になったの経緯もよく覚えてないっていうね、うん、
多分最初の1回その話をした時は聞いた覚えがありますけど、なんか気づいたら2人になってたっていうイメージですね私の中でだからきっと酔っ払って清さんが OK したんだよ
まあただその当時ね、まあちょっと知り合いがほらあのちょこっとだけポッドキャストやってたじゃないですか、
うん、
であそれでできるんだっていうのを思って一応俺もなんかいろいろ調べたりしてた頃だったんで、
うん、
でクリさんがやるっていう話をした時にじゃあやりたいなっていうので、まあ、参加したっていうのは俺の中ではあるんだけど、どういう経緯で結局参加したのか全く覚えてないっていう、
うん、だから多分酔った勢いだよ
そうですね、
多分僕がやりたいなと思ってるって言ってゲオさんも俺もやりたいと思ってどうのこうのみたいな話を多分しててで、うん、僕もどういう経緯で2人でやるかになったかちょっとよくもう覚えてないけど多分酔った勢いでやるって言ったんじゃないの、
うん、
だから確か、ね、そうさっき言ったらその酒飲んでてもよければやるよ一緒にやるよって言ったのは覚えて
る、うん、俺もそれを言ったのは覚えてる、
で、あ別にそれでも別に問題なければいいよみたいな感じで、
うんうん、そういう話はしたのを覚えてるって、うん、
多分それがきっかけだよ、うん
なるほど、わかりました。
謎が解けた。
まあ、まあ、最後に、この甘やかれが始まった秘密が暴かれましたけど。
そうね、うん。そうですね。うん、まあ、他にもいろいろ、まあ、ありますけれども。まあ、なんか、個人的にはちょっと、その、本当はそれをね、最後の最後でちゃんと解明したかったんだけど。
まあ、斎藤も覚えてなければもう誰も解明しようがない
解明しようがないなって言ってもうしょうがないからまあいいんだけど
、まあ、まあなんとなくこんなところだろうなという落としどころは見つかったということで
見つかったんでまあいいですけど、はい、いやそんなこんなで6年ですよ、頑張りましたね、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
はい、まあ一応一旦終わりということで、はい、これで終わりますけれども、まあ何かしらず、あれですよね。一応、形で、まあ、続くのかな。 でいいの？
それはあのゲオさん次第じゃないです
か。ああ、そうですね。はい。あの一応あのまあいろいろな事情があるんですけれども、まあその中での一つとしてまああることで、まあ私もちょっと一応今それに対してのまあ一応まあいろいろ動いているということを動いているので、まあ何かしらでまあ定期配信はちょっとできないかもしれないですけど、できればなんかたまにやれればいいかなと私は思っているので、はい、はい、
まあ乞うご期待ということで。
そうですね、まだちょっと道のりは険しいですけど。はい、
というわけで今回は最終回ということで、まあ、6年間を振り返る、まあ、思い出話みたいなことをお話ししました。
はい、あのそういえば全然関係ないんだけど、
はい、
あれですね、結局新エヴァンゲリオンがまた再延期ということになりましたね。
それか
なりましたけどそれですか。
いやーいやー、だってこれはあれでしょう、もうねえ、ここに来てあれだからさ、う
んと思って、いや僕その話を聞いた瞬間にあまた作り直すのかなとか思いましたね。
全く同じことを思いましたね。
また編集するんだろうな。
いやーだってどのみあれはあれでしょう、単純にあれでしょう、これでやったってだって興行収入伸びにしっていう話だと思うんだよね。だってっていうかさ、クリ、
うん、
さんとこもそうだしさ、お弁当こうクリさんとこも、うん、まあもうあれでしょ、本当にあの緊急事態宣言出せって話でしょ、静岡はあんな感じから言うと、ほら変異ウイルスが大変なことになってるし、
ああ静岡市の方はね、
だしさ、地味にあのうちもさ、国さんとうちのところもそれでさらにさあれじゃん、あの首都圏 の, あの緊急事態宣言出てるところさバリバリ隣接してるからさ、
まあ挟まれてるって言った方が早いけどね。
うん、挟まれてるし、うん、まあ国さんとこの現状は知らないけど、うちはだったらあれでもだってあの病床のあれの率でいうともう完全にあのやばい状態なんで、
うん、
あの 県独自のやつではもう本当にあのあれだもん、あの特に高齢者はもう不要不急はするなっていう話にいるし、うん、もう大変なことになってるんだけど、だったらもう全国的に出した方がいいんじゃないって思うんだけどね、うん、それかそれ出さねえしさとか言ってなんかどうなんだろうなって思う。
まあうちなんかはもうだいぶ落ち着いちゃいましたからね、また
いや気になって高知とか見ると、高知とかと思って見てるんだけど、
大体なんか一歩先に波が来て、みんながワイワイ言い出した頃にはうちはもうだいぶ落ち着いてきたんですけどみたいな感じじゃあダメですかみたいな感じになってるんですけど、
こっちなんてもうさ本当にあれなのにさ、うん、
じゃあもう一波去った後です。
だってもう うちうちの会社とかなんてもうあの市内出るなっていうお達し来てるさらにその上で細かく見るとうちの隣のところがもうあの病床数がの率がもうかなり高くなっちゃってるんで行くなっていうもう周り行くなみたいになってるし、こうなると他のもまたあれなんですかね、延期も出てくるのかなっていう、
まあそれは当然そうなるんじゃないですか。
本当さ、そうなるともう本当はあの全国的に出してくれねえかなって思って。
まあもう映画は全部配信でいいですよ。
そうね、その方がいいんじゃないな。
それもありかなっていう気もしないでもないですけど。
うん。もうさ、そうした方がいいんじゃねえかなとね思ったっていうね話をね、最後の最後にする俺ってどうなのっていう、ね。ただこれはこれで あのこの番組的な感じでこの番組らしくていいのかなって思ったっていうんで、なので話しました。はい、
まあどう終わるべきかよく分かんなくなりましたけど、
分からないこと
まさかあのそんな話をするとは思わなかったんで、まあとりあえず6年間配信してきましたけども、
はい、
今回は281回の配信ということで、
はい、
まあ微妙に300回いかなかったですね。
そう、300回いけたらよかったなっていうのをねちょっと思ったけどね、うん、ただこの状態でいくと多分あれですよね、下手すると半年後ぐらいになっちゃうから単純計算で言うとね、っていうのもありますんで、まあとりあえず一旦終わりということで、
まあもしかしたら、まあ、ギオさんが頑張れば 何かしらあるかもしれないですけど、
そうですね、うんうん、いや何かしらじゃなくて何かしらじゃなくてちゃんとできるようにしたいと思ってるいやいや何かしらとか言ってさらって流しそうになったけど、ちょっとまあ一応ね前々からそれはやろうと思ってたんですけど、ちょっと俺のパソコンの環境がちょっとねあれだったのもあって、いろいろねちょっと頓挫しちゃったりしてたこともあったんですけど、ちょっといろいろ前進できそうな感じなので、ちょっとまあ定期的にはとはいかないんですけれども、なんとかまあ番組自体はできれば続けられればいいかなと思っていますので、はい、その時はちょっとお二人にまた協力してもらおうと思っております。
じゃあ、まあ、6年間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
聞いていただいた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでお相手はウニオと
ゲオと
ウオンでした。
さようなら。
さよなら。
さよなら。
またねー。